バリアフリー探求所、弱視でありがんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。こんにちは、今日は久々に、カイルさんと、対談してみようと思います。あ、妻のタエカイルさんです。
あ、皆様こんにちは、おはつございます。よろしくお願いします。
うん、本当暑い暑いね、本当ね、
暑いね。
いつまで続くんだろうって感じだけど、これ配信するの頃には少しは落ち着いてんのかなって感じがするけど、まあだけどね、わかんないよね、まだね。
暑いよまだ
まあそれで今日はね、ちょっとまあ僕のチャンネルは病気のことを中心に、発信してるんで、妻のねカイルさんもね、まあ大きい病気、病気って言えるか分かんないものもあるけど2つぐらいあるんでね、まあそれのことについてちょっと聞いてみようと思います。いいですか？
はい。
じゃあそうだな、やっぱりまあ結婚する前ね、結婚した頃か、ちょっとなんだろう、食べられない、時期が結構あったと思うけど、
結婚する前だね。
結婚する前か。
前だね。
あれは1年間ぐらいあんま食べられなかったのかな。
そうね、それぐらいになるんじゃない？
ね、あれはやっぱり。仕事とかのストレスとか対人関係とか、
多分そうだと思うけど、まあ医者さんにはなんか重度の自律神経失調症っすねっては言われたよ。
ああ、そっか、自律神経の方なのね。なるほどね。じゃあまあまあ、うつとかになる人も、まあ、自律神経の乱れとかがあると思うんだけど、まあそれと同じような感じだったのかな。
まあ、まあ今にして思えばそうかなって感じはするよね。単純にそれが精神的な部分に出なかっただけで、単純にこう拒食症みたいな感じになっちゃっただけだよね。
いや本当食べられなかったよね。
そうね。
いやね、一生ご飯行ってもさ、ほとんど食べなくて俺が全部食べちゃうみたいなね。
一人で2人前ぐらい ね食べたね。
本当だよね。いやあれはね本当、今思うとね本当ね、いや大丈夫かなと思ってたのは確かに思い出すし、いや食べなくてね大丈夫なのかなとかさ、まあだけどね、食べても戻しちゃうとかね、そういうのあったと思う
けど。そうね、お腹は空くんだよね、だからお腹空くからご飯食べたいと思うんだけど、まあなんかご飯運ばれてきて匂い嗅いだら、もういいわ、一口食べたら、ああもういいわ、って感じだったからね。
そういうことか。
頑張って食べると戻しちゃうから苦しいしね、それが嫌だから。
そうだよね。
ちょっとずつ食べる量はね減っちゃうよね。
やっぱ辛かった。
ああそうね、しんどいよね、吐くのがとにかくしんどいから。やっぱりその嫌な記憶がご飯食べたら絶対出るって分かってると、
そうだよね、
食べる気があんまり起きなくなっちゃうし、でもまあね、体のことを考えたらご飯食べなきゃなとは思うけど、体が拒絶するからどうにもなんないなみたいな。
焦っちゃうみたいなこともあった？
焦っちゃうとまで言えたのかな。もう焦るとかそういう心境にもなってないからね。なんかとりあえず、ああもう無理みたいな、ああ吐いちゃうの嫌だし気持ち悪くなっちゃうし、ご飯もったいねえなって思っちゃうからね、食べないって選択肢を必然的に無意識に取るようにはなるよね。
まあ今はね全然、まあ下手すりゃ俺より食べちゃうようなね時もあるしね。
あ、もうね、 ご飯美味しいな、幸せですよ
ね、本当ね、はい、うん、よかったな、
美味しくご飯食べてますもの、うん、毎日、
うん、本当ね、時々思うんだよね、なんかね、美味しそうにっていうかさ、結構量食べてさ、わあ、あんなにね食べれなかったのに、いやよく食べるようになったなというか、なんかね子供見てるようなあれだけどさ、
成長ですね、
うん、なんかそう思うんだよね、はい、やっぱだからね、もちろんなんだろう、治んない人ももしかしたらいるのかもしれないけど、だけどね、こうやっぱね、あの時1年ぐらい続いても、うん、やっぱね治るっていうことはあるから、
うん、
やっぱね希望はね捨てずにね、
うん、
まあだけど焦らずにって感じかな、
うん、なんかあんまりごちゃごちゃ考えちゃいけない気がするよね、うん、だからその時の体とか心の、うん、うん、に素直にそのまま従っちゃえばいいんじゃないみたいな、うん、まあ命に関わるような状態だと話ちょっと別だけどね、
う
ん、
だからまあね、希望は捨てずに、まあ今の状況をね受け入れて、今はやっぱりちょっと食べられないというかね、うん、まあ自律神経とかそういうのがちょっと乱れてて、うん、もうねやっぱ受け付けないんだなって思う、うん、ね、
まあしょうがないかなって思った方が自分も楽になる気するしね、うんうんうん、あんまりなんか焦ってああじゃない、こうじゃない、これもダメあれもダメってなると、ダメな音増えるとね、うん、やっぱり心折れちゃうからね、うん、よくないかなとは思うから、うんうん、
なるほどね、
うん、
あと一つは突発性難聴だと思うんだけど、うん、あれは結婚して 2、3年目どうかな、
うん、
うん、30ぐらいの時だと、
33の時だね、
33か、
そう、大役の時に思いっきり、うん、今まで入院とかしたことないし大きい病気もしたことなかったから、初めてじゃないかな入院した、うん、
そこそこ
入院すんの耳でって思ったけど、
うん、初めはどういう状態になったの？
もう朝起きたら耳の中に水入ってるような状態だよね、うん、気持ち悪いんだよ、感覚だから、うん、でも別に熱出るわけでもないし気持ち悪いとかもないし、うん、とにかく耳の中に水入ってて、
なんか反響してる
ような感じ、そう、ずっととか反響するっていうのが、うん、とにかく気持ち悪い、
うん、
でも見た目は元気だから、
うん、
もう分かんない、人には分かんないと思う、うん、
左だったっけ、
左
だった、
左
右側の時は問題なかった
全然、
うん、まあ、突発性難聴って基本的には片耳なんだよね、
う
ん、
まあでもまれにね両耳になっちゃう人もいるらしいからね、うん、それはまた大変だと思うよ、片耳であんだけ気持ち悪いんだから、うん、両耳だったらうわーって考えるだけでうわ嫌だなと思っちゃうしね、うん、
あの時はな、うん、やっぱりストレスとかそういうのが原因だって言われてるけど、うん、まあ自律神経のねそれこそ乱れとかもさ、うん、あるって言われてるけどさ、あの時はやっぱり大変、なんだろう、仕事とかが大変だった時期だったのかな、
まあ基本的にね夜勤というか泊まり勤務のあるお仕事してるので、
うん、
まあ、泊まりの勤務の回数多かったしね、
多かったよね、
そうだから多分まあ30過ぎたしそういうのにで疲れちゃってたしっていうので、うん、まあ、自分で無理してるつもり全くなかったんだけど、まあやっぱ体は正直だったんだろうなと思うし、じゃあ弱いとこっつったら耳に来たみたいな感じなんじゃない、うん、
まああの時はねまだ俺も網膜色素変性症分かってなくて、うん、まあ俺も泊まりやってて、
そうね、
だからほとんどね顔をなんか、ねね、寝てる顔を見るぐらいだったよね、
どっちかが寝てっとどっちかがあの出てってみたいな、
ね、
でどっちかが帰ってくとどっちかが寝てるみたいなね、
うんうん、まあ1ヶ月に1回起きてる時に、うん、会うかなぐらいの ね、
まあ起きてる時に会ってもじゃあ行ってくんね、じゃあね、会いてらっしゃいみたいな感じだったからね、
うん、だからね、うん、まあすれ違いちゃえばすれ違いだったけどね、うん、
まあまあ結婚するまで一人暮らしとかしたことなかったから半分一人暮らししてるみたいなんで面白かったからよかったけどね、うん、私的にはね、
まあ、ご飯もねバラバラだったしね、ああもちろん ね、ほとんど会社で食ってるわけだからな、
そうね、
うん、だからまああの時はねまだね俺あと入院、まあ一緒にね多分入院手続きとかも
ね、
したし、しに行ったし、送りもうほとんどあの時はね あのぐらいの時期って俺が運転してたもんね。
そうね、
カエルさんは運転そんなにしなかったもんね、うんうん、まあ自分の車も持ってたからね、
うん、やってくれんだからやってもらうみたいな。
そうだよね、そうだよね、うん、だからね、あの時はまあどんぐらい入院したんだ、2週間ぐらい。
そうね、
2週間ぐらいだとか、うん、
2週間ぐらいで入院したね、う
ん、まあだから何回かね、なんだ、着替えとかもね、
そうね、持って行ったり
とかね、
う
んうん、漫画大量にね、大人買いしてね、なんだったっけあの時は、ちはやふる、なんだったっけ、
いや違うな、
違うか、
違うな、
なんか違うやつだったから、
うんうん、まあとりあえず会社の同僚はドクタースランプアラレちゃんのあのこう小説サイズのやつを全巻持ってきてくれましたけど、
ね、ああそうだったんだ、ああそういうのもあったんだ、あったんだ、
何がいいって言われたから、うん、いや何でもいいけど暇なんだよねって、なかなかずっとね24時間365日、うん、まあ仕事がある業種だから、うん、まあのんびりなんかするとか時間持て余すなんてことをしたことがほとんどなかったので、うん、逆にすごい何する、何したらいい、えどうするみたいな、耳が気持ち悪い以外は全部元気だからね。まあでもまあね、会社の同僚とか後輩とか心配してね、お見舞いにも来てもらったりとかして、うん、まあ、元気だからね、話したりとかするのも全く苦痛じゃなかったし、うん、
ね、あれさ、まあ今でも覚えてるけどさ、
うん、
ほらあのもちろんね、女性ばっかりの部屋だったじゃん、
はい、そうっすね、
みんなカーテン開けてさ、おしゃべりしてんだよね、はい、びっくりして
、看護師さんに怒られたよ、うるさいっつって、隣の部屋からうるさいですよって言われてるんで静かにしてくださいって言って、
あの部屋だけだったのかな、
じゃないかな、ね、なかなかないと思う、
ね、俺もほらもうね、最近よく入院したりしててさ、だけどね、うん、まあ男だからっていうのもあるかなと思うけど、
うん、
みんなカーテン閉めてさ、
う、ねうねう
ん、絶対誰がいるのかも分かんないぐらいだったけどさ、まあ
うん、
いやあの時は本当みんなねカーテン開けてさ、うもう対面で喋ってたりとか、
ね、
隣の人と喋ってたりとかさ、
そうね、そうね、まあ皆さん、私はね耳鼻科のあれだったけど、周りの方はあの白内障の手術だったりとかして入院されてた方多かったんでね、うんうん、
今白内障ってね、だいたい多分
日帰りだからね、聞くからね、あんまりないのかなとは思うけど、
あの時は
やっぱ1週間ぐらいやっぱり入院してたよ、
まあだからね、あの突発性難聴もね、まああの時はやっぱね、なお一応退院してさ、それからもかなり心配してたじゃん、
う
ん、
実際ね症状に浮き沈みがすごい出るんだよね、うん、なんか調子良い時もあるけど、とやっぱり詰まってる感じが、耳入ってるような感覚がうっすらでも出ると、ああまた再発したんじゃないかなと思って慌てて病院行くみたいな。
だからね、あのやっぱりちょっと心配してんなと思ってさ、まあもちろんね、あんまり言っちゃいけない、まあ、今にして思えばね、あの俺もさあんまり言わない方が良かったなと思うけどさ、うん、大丈夫だよとか結構言ってたじゃん俺。
ああまあね、うん、言ってたね、
うん、だからあれってやっぱほら、ね、カエルさんにしてみればさ、
うん、
いや大丈夫やだよって言われてもそんな無責任なって感じじゃん、
うん
うん、だって俺医者でも何でもないしさ、分かんないわけだからさ、
そうね、
いや本当今にして思えばね、やっぱりそんな無責任なこと言うべきじゃなかったなって思うけどね。
あ、まあでもね、いや分からなくないんだよ、悪気もないし、あのそんなに気にしすぎたら疲れちゃうよっていう意味もあったんだろうなっていうのは固く想像できるんだけど、とはいえ感覚的には気持ち悪いから、いやいやいやいや、この気持ち悪いのそんな簡単に 治んないから、治ってんだったらさ心配しねえよみたいなのはあるよね。
だからね、やっぱもし再発したらとか、まあ実際にね再発もある病気だしさ、
そうね、
うん、
実際したからね一回ね、
うん、ああもうそうか、
あと
実際に治んない人も結構多いしね。
そうね、3割失調しちゃう、うん、まあ耳聞こえなくなる人、3割が聴力が低下する人、3割が治る人って言われてたから、
うん、そうだよね、
だから治んなかったらね、音 音を聞くこともしなきゃいけない仕事してるから、これは仕事辞めなきゃいけないんじゃねみたいなことも考えなきゃいけなかったから、ね、まあね、大丈夫だよの言葉が結構意外とカチンとくる時はなかったかって言われたら、うん、いや結構カチンとくることあったよね、
うん、まあ実際にね、まあ口喧嘩みたいにね、
そうね、
うん、多かったしね、やっぱりね、
そうそう、
うんうん、だからね、やっぱり不用意な言葉ってね、やっぱりもちろんあの場合によってはね、大丈夫だよっていう言葉とかさ、頑張れるよとかいう言葉って、場合によっては とてもいい、なんていうの、励みにもなるんだけどさ、
そうね、使い方難しいよ ね
難しいよね、うん、だから僕
言ってくれる人はさ悪気ないじゃん、
うん、そうなんだよね、
そうだから悪気ないの分かるんだけどね、うん、やっぱりこう治るか治んないか微妙だったりとか、こう症状に受け沈みがあったりとかしてね、なんかどうしよう耳聞こえなくなっちゃったらみたいな不安の中でそれを言われることが嬉しかったかって言われると、うん、ほっといてほしかったっていうのは若干なくはない、うん、ただまあ心配してくれるからこその言葉でもあることは分かってるけど、まあ、それをこうそこまできちんと理解できるほど心に余裕はなかったから、うん、それは無理だなって思うし、
ね、
あで私みたいにね、その場でプチって切れてギャーって言っちゃう人ならいいけど、いや、ね、中には そういうのを上手にできない人もさ、ね、いるから、うん、そういう人にとっては結構ね、もろ刃の剣だなとは思うよ。
だからね、そういうのが積み重なるとやっぱり精神的なね、うん、疾患にもねいっちゃうのかもしれないしね、
うん、そうね、
まあ一人でねずっと抱え込んじゃうのもやっぱり鬱になったりとかさ、そういうのの原因にもなるかもしれないからさ、ね、まあだから体のそういうね、うん、病気がさ、精神的なね、まあ俺はねやっぱり、うん、そういう一般的に言う病気っていうものにさ、やっぱ38歳からね、うん、目の病気、うん、それでがんってなってきてさ、
うん、
それでやっと分かったっていうかさ、俺頑丈だったからさ、38までは何の病気もねえしさ、
ね、
まあね、あの季節の変わり目で38度の熱が出るぐらいでさ、
また季節変わったなみたいな、
うん、そうそうそう、
あ熱出したら、あまた季節変わったなみたいなね、
うん、だからさ、それまではやっぱり、あ、なんていうの、健康なことが当たり前っていう、
ね、
だったからさ、うん、まあだからそういうところで鈍感っていうかさ、
うんうん、そうね、
不用意な言葉をかけてたんだろうなって、まあね、カエルさんに限らずだけどさ、他の人にも対してもそうだしさ、
そういうところ、うん、
そういうことってやっぱ分かってなかったと思うんだよね、うん、
なかなか気がつけそうなことだけど気がつけないんじゃないのかなとは思うよ、自分がそうなってみるとかもそうだし、
う
ん、
そうだね、
うん、じゃないとなかなか厳しいかなと思いますけどね、
やっぱね難しい、あのね、親しいがゆえの、なんていうのかな、
ね、
どこまで踏み入るっていう ね、
そうね、
まあね、まあ この、 あのチャンネルではさ、心の壁って言ってるけどさ、
あ、
まあね、どこまで、あの、うん、まあ親子とかだと下手すりゃ一体化しちゃうわけじゃん、
はいはい、
うん、その中でね、自分の思い通りにならないとかさ、うん、そういう風になっちゃうわけだしさ、
う
ん、まあ夫婦もそれに近いよ ね、
まあ、そうね、うん、
完全な他人だったはずなのにさ、
そうだ、ね、
どうしても一体化してるような感覚になってさ、うん、自分が思ってることは相手も思ってるみたいなさ、ことにね、やっぱり考えちゃったりするしさ、
うん、まあね、生活するとその辺はね、うん、距離感というか感覚がこう、うん、鈍るというか、
うん、あ、分かんなくなっちゃう
よね、なんかある程度、まあ、親しき中にも礼儀ありって言葉あるけど、それってまあ他人、自分と他人に対してだけじゃなくて、まあ、夫婦だったりとか家族に対しても言えることなのかなと思う部分もあるしね、
まあそっちをね、やっぱね、やっぱり、うん、どうしてもその境界線がさ曖昧になりがちな、
うん、
まあ友達とかでもそうだよね、仲が良くなればなるほどね、
うん、うん、
境界線で曖昧になっちゃうからさ、
そうだね、良かれと思ってなんか言った言葉が実は相手を傷つけることっていっぱいあると思うしね、うんうん、
まあ難しいけどね、
難しいね、
まあだけどね、 相手のことを思いやりつつね、やっぱりそこは そこっていうかさ、
まあ、優しさなんだろうし、まあでもその優しさの使い方、まあその時の言葉のチョイスとかも含めて、それも含めてちゃんと考えないといけないんだろうなとは思うよね。
わかりました。結構喋っちゃった？
長いね、
うん、まあいいや、うん、まあそれじゃあさ、そうだな、まあまあ女性とか、まあ突発性難聴とか男女差とかあんのかどうか知らないけど、
うん、
まあまあ女性特有のさ病気とかもあるわけじゃん。
あるね。
うん、もちろん更年期とかさ、
はあ、そういうのも多分、まあね、今は男性もそうね、うん、更年期の障害って言われるぐらい症状ひどい人もいっぱいいますんでね、
うんうん、まあだからね、やっぱまあ気をつけてならないわけでもないし、
うん、
なんとも言えないけどね、
うんうん、
まああとはそうだな、うん、もしなんかさ、なんか今苦しんでる人、うん、まあ突発性難聴とかさ、はい、そういうのでもいいけどさ、
はい、
そういうのでさ、もし、なんかアドバイスみたいなのがあったらそれを締めにしようかなと思うけど、
いや難しいよね、本当に個体差がすごい出る病気だから、うん、私の場合は偶然治ったよねっていうだけだし、本当に失調しちゃってる方もいると思うから、不用意になんかこれがアドバイスっていうことはないよね
かな、
うん、だけどなんだろうな、まあ自分自身はその、まあ、病気になってみて耳聞こえなかったらどうしよう、逆に聞こえづらい時期があったことが、あ、何かが五感の何かが不自由になるって、どこが不自由になってもやっぱり大変なんだなっていうのは気がつけた気づきはあったから、その病気になったこと自体で初めて気づけたことはいっぱいあるから、まあその気づきが得られたことは、まあ病気になってよかったって言っていいかどうか分かんないけど、自分がこう人に対してとか助けになることだったりとか、まあ傷つけちゃう言葉を発してしまうこととか、そういうことをちゃんと考えられるようになった気はするから、それは良かったんじゃないかなって今にしては思うけどね、う
ん、はい、わかりました、はい、まあとりあえずはね、まあ、カエルさんもさ、その突発性難聴の時耳の、違和感とかさ、
うん、
すぐに病院行ったわけじゃん。
そう、もうね、耳の中水溜まってないのに溜まってるみたいになったので、もう速攻病院行ってください、
うん、だよね、
はい、もうそれが一番です。
あと、うん、あとは俺の目の病気も左が、あれおかしいな、見えてないような気がするって思って、うん、翌日行ったからね、
うん
うん、やっぱり、うん、なんか違和感があったら早めの受診がやっぱりね、
うん、
もう何でもなければもう何でもな
かったって良かったね、良かったねで済んじゃう話だから、うんうん、
だからね、これ聞いてくださる中でね、もしなんかね、はい、ちょっとでもなんかいつもとあれ違うなと思ったらね、
うん
うん、ちょっとね早めの受診をねしてもらえればなと思いますね、
はいはい、ですね、うん、はい、
はい、今日はじゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあそれでは皆さん、最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた。